方がもう全部失敗に終わる方です。けども主ご自身もちっぽけな人間との交わりを望んでおられます。黙示録三章、見よ、私は戸の外に立って叩く、誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあこういうふうに主は交わりを願っておられるお方です。初代教会の人々とは大いに喜んで次のように証ししたことがあります。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。私たちの交わりとは御父と御子主イエス様との交わりです。いわゆる頭の知識ではなく、主との結びつき交わりこそが全てです。イエス様の近くにいること、イエス様との交わりを持つことこそが弟子たちの初めて与えられた使命でした。第二番目の使命は、まあ、使わされることです。イエス様を紹介することです。自分勝手に行くのではなく、まさに使わされることです。自分勝手に行く者は必ずマルコのように途中でダメになります。彼はイエス様、イエス様、イエス様と言いながら出かけたんですけど、途中でやめたんです。やっぱり苦痛になって苦しみたくない、悩みたくない、誤解されたくないと思ってパウロから離れてしまったのです。結局彼はその時使わされていなかったんです。自分勝手に出たからやっぱりうまくいくはずはない。もちろん彼は後でこの失敗を通して小さくなり、小屋がたむようになり、そしてイエス様はダメなものを決して捨てないから、彼も考えられないほど持ち上がるようになったのです。福音書マルコでの各特権に預かるようになりました。まあ、主に使わされたものとしてイエス様のために出ていくものは必ず持ち上がるようになります。まあ、来年またもしかすると最後かもしれない、またスイスまで行くつもりなんですね。1回スイス、2回ドイツですね。全部6月ですけど、まあ、あのスイスの進学校に入ると、まあ、大きな、まあ、世界地図があるんです。そして、まあ、左側には私のもとに来なさいという、まあ、御言葉が書かれているのであり、そして右側には世に出て行きなさいと書かれています。ね、私のもとに来なさい、世に出て行きなさい、おいで出て行けまあつながってるんです。非常に、まあ、密接に結びついてる言葉です。決して別々に切り離すことはできません。まあ主の身近におらずに出ていく場合は必ず失敗します。その逆に前線出ていかなければ、主の身近にいるかどうかとは、まあ疑わしいことなのではないでしょうか。まあ弟子たちは使わされたがゆえに、自分たちが見たこと聞いたことを語らざるを得なかったのです。前に読んでもらいました箇所、すなわちエレミア、またペトロとパウロの証とは結局内容的全部同じものでした。エレミアはずっと誤解されてしまったのです。涙の預言者と呼ばれていたのです。結局話しても話にならない。まあ普通だったらやっぱりそうすると黙った方がいい、少なくとも私はその態度を取るんですけど、話にならなければやっぱり黙って祈った方がいい。まあ多くの場合はそれは正しいかもしれないけども、エレミアの場合は正しくなかった。 主ははっきり言ったんです。行けなさい、話しなさい。けど彼は聞く耳を持ってない。あなたは一挙が話しても何もならない。けどしなさい。話し続けなさい。彼にとってつらかった。まあ、私は主の言葉を述べ伝え、前、もう主の名で語る前と思いましたが、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて、燃え盛る火のようになり、私は内にしまった奥のに疲れて耐えられません。結局述べ伝えることによって、主を紹介することによって、まあ、解放され、喜びが湧いてきた。けども、目に見える結果がなかったんです。考えられないほど辛かったなのではないでしょうか。けども、結果があってもなくても、忠実であれば主は必ず報いてくださいます。ペテロも、まあ、初代教会の人々も、私たちは自分の見たことまだ聞いたことを話さないわけにはいけません。許されても許されなくても関係ない。私たちは主を紹介します。そしてパウロの証も本当に素晴らしい証です。彼は十字架につけられてイエス様を紹介することのために絶えず異分子となり迫害されたのです。というのは私が福音の述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音の述べ伝えなかったら私は災いに遭います。もう喜びがなろう。なくなろう。平安もない。まあ、イエス様を本当の意味で知るようになった者は福音の述べ伝えざるを得ない。けど主の御言葉を述べ伝えたいと思うならば主と共におり絶えず主の交わりを持つことがどうしても必要です。すなわち人間の知恵によらず見た目によって福音の述べ伝える以外に道はないからです。確かにイエス様は世に出て行けなさいと言われたんですけども、ちょっと待って、結局聖霊の宮にならないうちでかけても何もならない、述べ伝える勇気もないし、結局全部失敗に終わります、待ちなさいと。まあ人間の知恵によらず見た目によって福音の述べ伝える以外に道はないのです。マルコでの6章の中で弟子たちの、まあ、使わされたことについて次のように書かれています。マルコ伝6章の7節からちょっと読みいたします。また中に弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、体に汚れた霊を出す権利を与えになった。また体に孔明散られた、旅のためには杖一本のほかは何も持っていってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持っていってはいけません。靴は履けなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた、どこででも一家の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして中二人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒したとあります。まあ、この箇所によると弟子たちは、まあ、悔い改めを叫びました。けど悔い改めを述べ伝える場合には主の御言葉に対する恐れ、おののく態度がなければならない。イサヤは6章6章の2節に次のように書いたのです。これらすべては私の手が作ったもの、これらすべては私のものだ、主の見つけ、私が目を留めるものはへりくだって心を砕かれ、私の言葉におののくものだ。私の祝福するもの、用いるものとは結局へりくだって 心を砕け、私の言葉におののくものだよとあります。マルコ伝書6章15節、しかし弟子たちは悔い改めを迫っただけでなく、手の御国が近づいたことをも述べ伝えたのです。15節、それからイエスは彼らに言われた、こう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。私、東京伝5章の1節前に読んだ箇所です。行って、宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさい。まあ、聖書とは、命の言葉と呼ばれています。主とつながって伝えれば、命そのものが現れます。またイエス様は、まあ、弟子たちは心配しないように言われました。ルカ伝書12章の12節。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださる。結局前をもって別に心配する必要はない。まあ、今の読みました箇所を見ると、いかなる時にも御言葉を述べ伝えよう。という主の命令は、もちろん信ずる者すべてに向けられています。それは決して我々人間の努力によるのではなく、御霊が私たちを通して働かれる働きによるのです。マルコ伝3章、弟子の使命について次のように書かれています。さて、イエスは山に登り、ご父のお望みになる者たちをお呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。そこでイエスは中に弟子を任命された。それは彼らをまず身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を出す権威をもたらすためであったとあります。まあ、弟子たちは主に御言葉を述べ伝え、すなわちイエス様を救い主としてだけではなく、復活なさった、昇天なさった、主の主として述べ伝えたのです。けれども、当時の弟子たちにもう一つの与えられた使命は、病人を癒すことでした。彼らは病人を癒すために使わされたと聖書ははっきり言っているのです。マタイ伝七章八節、病人を治し、死人を生き返らせ、雷病人を清め、悪霊を追い出しなさいとあります。まあ、使徒行伝の中で実例はいっぱいあります。例えば、使徒行伝の三章の二節、すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮の入る人たちから施しを求めるために毎日美しいの門という名の宮の門においてもらっていたとあります。それから後で、するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って、彼の右手を取って立たせた。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい。考えられないことです。そして彼はもちろん癒されただけではなく、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出したとあります。歩いたり跳ねたりしながら神賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていたとあります。五章の中国説、同じく使徒行伝の五章またエルサレムの福音の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。九章の三十二節、さてペテロはある夜ところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も徳についている主婦であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がれなさい。 そして自分でとことどのえなさい。そういうことからは